ひばりクラブお聞きの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。現在続けております、憎悪の問題ですね。これは私も、いろいろな情報を提供しておりまして、随分多くの方に見ていただきました。テレビのいろんな番組もありましたし、私が独自でやってるのは、この YouTube なんで、これには私の基礎的なもので、ある程度練って考えて、それで皆さんにこれは提供しても多少意味があるだろうと思うものを提供してるわけですね。ところが、何回も言ってますが、もう1ヶ月ならないかな、3週間ぐらい前に、私が提供してる内容にちょっと疑義があったんですね。それで全部見直そうと思いまして、総合チェックをやりまして。で、非常に僕についても勉強になりましたし、皆さんに間違いを言ってたわけではないんですが、やはりもう一つ、考えてみました。それがここに言ってる憎悪の空気なんですね。憎悪の空気。それで今憎悪の空気についてここ3回か4回ですね。ずっと解説をしてきました。皆さんには何を私が言おうとしてるかわからないかもしれません。っていうのはその、学問を覚えるときはですね、全体の体系を全部理解するために全部を最初からやるっていう方法と、部分的にこう一つずつこうそれの全体像を理解するために必要な部分部分を理解していくという方法と二つあるんですね。これは大学の講義でも随分議論されておりまして、特に欧米で議論されておりまして、積み立て方がいいかとか、切り売りがいいかとかですね、いろんな名前で検討されているんですね。で、今この場面については私は、こう、縦軸、つまり我々は何に騙されてたのか。私のこう発信してるやつにどこに問題があるのかということを本当に理解するための部分部分のどうしても理解しとかなきゃならないものっていうのを僕整理したんですよ。で、例えば私が今まで発信してたもので、もちろん批判もありますし、それからいろんなものがありますね。そこにどういう問題があったのかと、何をどう考えると間違いの方に行ってしまうのかと、ちょうど我々がものをこう一つ自分にとって未知のものを探していくときはですね、暗闇を歩くようなもんなんで、歩き方も大切なんですね。それで、今、この憎悪というのをまず私たちは騙されないように、NHK とか朝日新聞に騙されないように、そして私が話してる、私自身は全然ありのまま言ってるつもりなんですけども、もちろん人間の言葉を通じて言いますからね。だからそこでこう、人間によって同じ言葉を聞いても、同じ文章を読んでも、違う意味になるんですね。それの一番のポイントが今回の場合はですよ、ウクライナ戦争を間違って考えるということの原因になったもの、それはやっぱり憎悪という問題なんだ。しかし普通の人は憎悪と聞いてね、憎悪がニュース番組に何関係あるのっていうふうに思いますよね。だそれを一応ここまで憎悪の空気ということで、3回ばかり憎悪っていうのがどう出てくるのか、憎悪っていうのはどのくらい人間にとってこのひどいものなのか、強いものなのか。つまり我々が日常的に聞きますよね。今日は何とか首相がこう言いましたとか、それから今日はアメリカの大リーグで誰がホームラン打ちましたとか。そんなのどう聞いたって本当だと思うんですけども、実はそこに非常に難しい人間と人間の関係で難しいことでこう込み入ったところに入ってしまう。で結局それを一生懸命勉強しても、間違った結果に終わってしまう。間違った把握の仕方をしてしまうと。いうことがありますね。現在ですと、例えばトランプ大統領の報道なんかは、これはアメリカのメディアにしても、日本のメディアにしても、わざと故意にトランプ大統領が何も考えずにやっているという報道をして、そして読者を集めようとか、視聴者を集めようとしてますから、こういうやつは意図的なものなんですね。だけど私が今ここで憎悪の空気っていうのは人間の持つ、ちょっと話していることは難しいかもしれませんが、人間の持つ根源的なコミュニケーションの問題。これの一番大きいのがやはり憎悪の空気じゃないかというふうに思ったわけですね。もちろん山本七栄さんの空気の研究ってありますから、そういう下地っていうのはもちろん学問だからいくらでもあるんですが、そういうのに基づいて私の方で構築した部分部分を今お話してるんで、武田は何話してんのって思っていただいてもちろん構わないんですけども、それは構わないんですが、そういうふうに理解して、ここ2、3日は聞いていただきたいなと思っております。 で、今日はですね、今まで贈与の空気の例を示しましたね。例えばコロナウイルスとワクチン。どのような贈与だったのか。それからヒトラーのユダヤ民族の殺人ですね、虐殺ですね。これはどういう贈与が我々の心の中にあったのか。その我々の心にあるユダヤ人に対する憎悪を誰がかき立てて、どのレベルになるとユダヤ人が大量に殺されていくのか。こういうことなんですね。まあ、それをさらにヒトラーのユーゲントって言いますかね。親衛隊。それからポルポトの政策。さらには母親とか子供と父親の関係なんかで、我々の憎悪っていうのが我々の判断をどう狂わしていくのかと。まあ、具体例を3つぐらいやりましたので、今度ちょっと視点を変えましてね、その贈与が国民に移った時に、国民はどのくらいの錯覚をするものかということですね。結果ですね。つまり、贈与が人間の心に関係するのは、例えば母親がその子供を縛り首にすると。その縛り首にしたのは、贈与を生んだ人、贈与を作戦で社会に蔓延した人の前で、自分の子供の首にロープをつけて吊る。吊るのは母親が吊ったんじゃないんですけど、別の人が吊る。それは母親が平然と見てれる。そういうことなんですね。そういうような非常に強い、母親が子供に対する愛情よりか強い判断力になってしまう。贈与がそう生んでしまう。それが、例えば、それは個人ですね。母親個人。それから、ソビエトの例では、子供が家庭で聞いた親父のぼやきを聞いて、それを共産党に、ソ連共産党に密告する。それによって父親がシベリア送りになるという、そういうね、まあ子供の父親殺しみたいなもの。そういうことがなぜ起こるのかということですね。贈与の空気ができるということは、そういういくつかの例でもお分かりになったと思うんで、じゃあ贈与の結果がそういうその母親の愛情をなくしちゃうとか、家庭を壊してしまうとかいうことも起こるんですが、もうちょっと社会的な目で見たときに、我々日本人が贈与の空気で何を間違ってたかということをちょっと今日はお話をするということで、ちょっとめんどくさいかもしれませんけども、私としてはですね、このことを理解したら、この贈与の問題を理解したらですね、すごく幸福になります。人間は贈与によって自分を不幸にしているわけなんですね。まあそれは最後になってわかるんですけど、どういうふうに贈与が心の中にあったり、どういう贈与が心の中で自分の心の中に目覚めたら、簡単なものとしては離婚がある。親子喧嘩がある。しかしそれが講じるともっとすごいことも起こる。さらには母親とか父親もしくは逆の家族を国家に売ったり、それからなんかいろんな新聞なんかにもそういうことやったりするという人間の恐ろしい心。これが我々にももうすでにあるっていうことを今日は示したいと思います。そのために地図がね、ちょっと細かい地図が2つ使わなきゃいけないんで、まあこれがパソコンのね、YouTube のパソコンの画面に出た時見えなくてもいいです。私が口で。だけども、地図を見ながら考えてもらいたいと思うんで、ぼんやりした世界地図が2つ見えればいいです。ぼんやりと。もう細かい文字なんか全然見えなくていいですね。で、2つ図がありますが、世界地図が。上がですね、日本が戦争する前の世界地図です。赤いヨーロッパのところにある赤いところが植民地を持ってた国ですね。それから灰色全体を、世界全体を覆ってるような灰色のところが有色人種であって植民地になってた国ですね。白いところはまあちょっと出遅れたり、まあそれほど大きな貢献をしなかった、植民地を作るのに大きな貢献をしなかったとか時期がちょっとずれてたというそういうところをまあ一応白に塗ってある。つまり日本が戦争する寸前は、世界で独立した国っていうのは本当に少なくて。まあ有色人種ですと、ただ3カ国しかなかった。日本とシャム、今のタイですね。それからエチオピア、アフリカのエチオピア。あとはまあ白いところはあまり関係なかったんで、一応その話を今簡単にするためにそう言います。その中でエチオピアは疫病が流行って、植民地にすることができなかった。シャムは、イギリスとフランスの植民地の干渉地帯として、一応準独立の形を取っていた。有名な映画に王様と私というユル・ブリンナーっていう主演男性で、撮影したものがあります。それを見るとその当時のシャムというのが植民地といえば植民地。 独立国といえば独立国っていう状態であったっていうことがわかりますね。それから日本だけが有色人種でただ一つ独立してた国なんですね。そういう状態だ。だから世界中は、まあ中国はどうかってなると、中国を、新中国、中国をとにかく偉いというふうに言おうとしている、例えば日本の文化人とか歴史学者、とにかく例えば日本と中国が同じものが同時に発見されても、中国が発表するまでは日本は発表を控える。中国様だから、中国様には逆らわないという考えを持った人は違う意見ですが、それはまあ、それで今のところはいいですけど、世界基準で言った場合は、何しろ中国はその頃もう、領地は5分の1ぐらいになっておりました。しかもその北京を中心とした中国が実質的に支配力があったところでもですね、北京に反乱軍が入ると、北京政府はもう反乱軍を抑えられないので、白人と日本が組んで9カ国の、そのなんちゅうか、北京に入った族を除く軍隊を派遣したっていうわけですから、もう独立国と言えないですよね。だって自分の首都を、自分の国の族が、まあ、暴力団を見たんですね。それが占領して除けないので、国の役人とか全部逃げちゃったと。軍隊も逃げちゃった。で、外国に頼んで、その自分の首都を占領した軍隊というか族を除去してもらわなきゃいけないってのは、これ独立してないですよね。これでもまあ、新中国の人はもう独立してる、武田はなんだとかよく言うんですけど、いやいやまあ、自分の首都に入ったね、軍隊を除けないような国が独立したと言えるんですかねと。まあ、僕なんかそういう考えでこういうふうな地図にしております。下の図がですね、日本の戦争が終わった後ですね。これは一般的には第二次世界大戦と言ってますけど、それちょっと内容が違うんで、ここは厳密な話をしなきゃいけませんので、日本が行った大東亜戦争ですね。1941年から1945年の大東亜戦争が終わって、1950年代が来て、その時にアジアの大半が独立し、1960年はアフリカの聖域と言われたんですけども、アフリカの多くが独立し、現在の世界地図ではですね、世界の民族がほぼ独立して、200カ国が独立した世界になりました。したがって、日本の戦争っていうのは大きな目で見ればですね、上のような世界、つまり一部のヨーロッパの国が、有色人種、黄色人種、黒色人種のほとんどを植民地にした。まあ南アメリカっていうのは、もともとそこに住んでた人がヨーロッパのために全滅させられましたので、どういうふうに整理するか難しいんですけども、一応、ヨーロッパのとかアメリカに所属してたという意味で、そのまあ圧迫されてたという意味でここでは灰色にしております。まあいずれにしてもその有色人種がほとんどちょっと、目覚ましがかかってたもんですから。ということで、まあ分離してですね。ところが下の図は、まあ、1970年ぐらいになりまして、日本の戦争、大東亜戦争が終わって、それまでこの植民地を持って、この灰色にした植民地を持ってた全ヨーロッパが、結局戦争に疲れて、まあ、イギリスはアジアの植民地をほとんど手放し、アメリカはフィリピンを手放し、まあ、フランスはまあ、いろんな戦いきさつがありましたけど、フランスのインドシナとか、中国南部を手放し、それでドイツもイタリアもみんなが組んで占領してたアフリカ大陸も全部独立しました。で、それはね、もう疲れ果てたんですね。ヨーロッパはもうそれだけの力がなくなりました。主に日本との戦争ですが、まあ、ヨーロッパではドイツが戦い。これドイツは別に日本みたいに有色人種で戦ったわけじゃなくて、有色人種同士の利権争いで戦ったんで、戦争の立ちが違うんで、それを第二次世界大戦と一緒にこう言うのが、日本の歴史学者の、欧米かぶれというか、欧米に隷属する歴史的考え方なんで、私はそういう立場を取ってませんので、大東亜戦争は大東亜戦争で独立した戦争だったという整理をしております。いずれにしても、この1940年における世界の地図が上、1980年における世界の地図が下なんですよね。で、それをこれだけ大きく違った主な理由は、日本との戦争なんだ。だって、日本になぜアメリカとイギリスとオランダと中国が、日本を包囲して戦争に導いたわけですね。なぜ日本に戦争を吹っかけてきたかというと、有色人種で最後の独立国だったからなんですね。日本だけが独立国。あとは全部、まあ言えば 白色人種が征服したわけです。白色人種が有色人種をすべて属国にしてた、占領してた1940年の世界の状態を、それから30年後にはすべての国が、ほぼすべての国、今200カ国、すべての国が独立した世界になった。イギリスも全部撤退してしまった。もうオランダももちろん撤退した。それからアメリカですら力はまだ残っておりましたけど、フィリピンを植民地にする力はなく撤退していった。世界すべてが民族は自決しなければいけないという原理に変わったわけですね。上の図はヨーロッパの白人が有色人種を植民にしていいという概念ですね、もともと。だってそうじゃなかったらこうなりませんから。下は人類はすべて、民族は基本的には自分の国が独立してそこに住むのが正しいという変わったわけですから。それはね、今から1000年、1万年経ってね、歴史学者がこの2つの図を比較して子供たちに教えるとしたらですよ。日本が白色人種に対して戦争で頑張る前はみんな植民地でした。肌の色がついてるのは全部植民地でした。それから日本が戦争した後は世界中が民族はそれぞれ独立するべきであって、力が強いからといって白色人種の植民地になる必要はないんだと、新しい考え方になって下の図のようになりました。まあこれはね、日本が戦争終わってまあ負けたという人もいるんですけど、これ僕ね、すごく言葉を今注意しながら今日言ってるのはですね、とにかく日本をダメだ、日本をダメだっていうことを言うのにものすごく熱意のある人がいるんです。これが実はここで言ってる贈与の空気なんです。どこに贈与があったと思います？日本を悪く言われ、いや、僕はもっと言わなきゃね。その上の図と下の図とどっちがいいと思います？どっちの世界が正しいと思います？僕は白色人種が肌の色が白いからといって、有色人種を全部植民地にしていいという考え方は僕は間違ってると思ってるんです。つまり上の図は間違った図なんです。まあ実際そうでしたけどね。20世紀の初めは全部上でしたから。だけど正しい図はやはり、それぞれの民族が独立して、それぞれなりに活動する、生きていく。それが僕は人間としては正しいと思ってるんです。僕はですよ。もう白色人種の方が偉いから、全部白色人種に従ったらいいよっていう。最近のあの活躍タイプの、高橋さん違いますけど、活躍するタイプの女性多いんですね。何しろアメリカがこうしてる。ヨーロッパこうしてる。あの人たちは肌の色が白いから神様だから。日本人は従ったからじゃない。日本人は劣等民族だから。いう人が多いんですよ。それと半分は戦わなきゃならないんで大変なんですよ。だって中学校、高等学校の先生ですらっていうのは、中学校、高等学校の先生はとても偉いんですよ。僕はあの、ね、先生の教育やってて、ここでも言いましたけど、本当に日本の学校の先生は偉いってことよく知っております。ね、その先生方ですら、例えばこの二つの図だって、日本は素晴らしいことしましたねっていう中学校、高等学校の歴史の先生いないんですよ。その代わり何て言うかって言ったら、日本は軍国主義で戦争なんかしたんですよって言うんです。アジアの国と戦争したんです。だから全部嘘を言うんですね。これは人間のコンプレックス、この場合はコンプレックスから育てられた日本の贈与の空気が、日本の子供に優れた中学校、高等学校の先生が教えるときでも錯覚しちゃうってこと。だから僕はこの二つの図を出したのはね、この憎悪の空気というのがどんなに人の心を変えるのかっていう例なんですよ。それは個人的にはお母さんが子供の首にロープを巻くのと、殺すためにロープ巻くのと、そういう錯覚と、それは個人の感情ですね。しかし歴史に対する見方に対する感情、もう歴史って本当に感情が入るんですよ。僕はこの前言いましたよね。ガリレオがね、地球の周りを太陽が回ってるとか、太陽の周りを地球が回ってると、これ科学の問題で、贈与の問題じゃないんだけど、まあ、ガリレオをね、床に倒して踏みつけて、ガリレオがそれでも地球が回ってると言わざるを得ないような状況を作る。これが人間の恐ろしい贈与の空気による錯覚なんですね。そこまで人間の心っていうのは、変わっちゃうんです。ですからこの二つの図を見て、中学校の歴史の先生は、上の図で、いや、日本が戦争を起こしたのは、アジアを攻めたんです。アジアって国どこにあるんですか？全部植民地になって、アジアには国がなかったんですよ、日本以外は。 日本とシャムネ以外は、ね、なかったの。ないところどうやって攻めるんですか。日本軍が戦ったのはアメリカ軍、イギリス軍、オランダ軍、およびその軍隊に連れられて行った植民地軍。そうなんですよね。それをまあ証拠いろいろあります。もちろん事実がそうなんですけども、日本が戦争をやめた後、インドネシアではインドネシアの人が独立戦争を起こしました。それに参加して応援したのは日本軍ですから。日本軍はインドネシア人の軍隊の味方であって、今の中学と高校の歴史が教えているように、日本がアジア人と戦ったわけじゃないんです。だけど今そう、学校の先生、あの偉い先生がね、なんて生徒に教えてるかって、戦争になって日本軍はアジアを攻めたんだ。アジア人ってどこにいたんですか？言いたくなりますよ。それもちろん中には小競り合いがあるんですよ。フィリピンなんかもそうですけど、アメリカ軍に組み込まれたフィリピン人が、その日本と戦うってことあるんですよ。これはまあ宗教的なこともあるんですね。フィリピンがその前にね、スペイン人によってキリスト教に改装されてましたから、改宗されてましたから、まあ日本人の信仰はキリスト教国に侵入されてんじゃないっていう点で反感があったってことはあるんですね。あるんですけども、中学校で教えてるように日本がアジア人を攻めたってことはないんですね。ただ中国だけはアジア人に分類されてますけども、白いアジア人って言うんですよ。白人と同調するアジア人。これは中国ですからね。まあ最近の中国の動きを見てればそれはよく理解できる。まあいずれにしても僕の言いたいのは、この二つのグラフを見て、日本の軍国主義が悪いことをしたということを言うのは、朝日新聞が中心。それから日本の文化人、日本の歴史学者、そして NHK なの。じゃあ僕はね、彼らはね、ちゃんとした大学出て、教養もあり、社会的にも尊敬されてる。その人たちがこの二つの地図を見て、民族がみんな独立してる下の現在の方が、上のヨーロッパに支配されて植民地になって侵入している方が素晴らしいって言うんだ。それを崩した日本人は軍国主義で悪いことした。だから東京裁判で殺された。東京裁判なんてもともとありませんからね。裁判っていうのは法的に公明正大にやったものが裁判であって、裁判っていう名前を誰かがつけたから裁判になるわけじゃありません。それはリンチって言うんです。普通ですね。まあということで、僕は朝日新聞がね、日本は軍国主義でした。どこが軍国主義ですかと。ね。この二つの地図を見て、上の植民地だらけの世界よりか、独立した国だらけの世界の方が悪いと。どうして悪いんだってことをちゃんと言って、そして日本は軍国主義で、せっかくこんなに植民地が多くて、白人が裕福な暮らししてたのに、日本軍が立ち上がって、壊して、民族ごとに独立させた。そんなね、ことをやるのは軍国主義だ。それが軍国主義ですかね。まあね、だから、ここで言うのは母親が子供を殺すっていうのはおかしい。子供が酒にちょっと酔っ払って家庭で政府の悪口言った父親を告発してシベリア流しにした。それは異常に見えますよ。我々には異常な人のように。異常な母親、異常な子供。もしくは愛情のない子供だなと思いますね。だけどこの地図を見て、この憎悪の空気っていうのがどういうもんであるかということを一つ考えていただきたいと思いまして、この図を出しました。